恵み深い天の父なる神様、新しい年の最初の主の日を迎えることができましてありがとうございます。年末年始しばらくの休息の時もお与えくださり、またリフレッシュの時もお与えくださり、引き続き健康を伝えていてくださることをありがとうございます。しかしながら神様、この寒さの中でお体の調子を崩していらっしゃる方もおられるかと思います。神様がそれぞれの健康を強めてくださり、春に向けてのこの新しい年の歩みを続けて導いてくださることをお願いいたします。今日も神様、あなたの御言葉を慕い求めてこのところに集められてまいりました。どうか神様、私たちに今日新しく語りかけてくださり、それを新鮮な命の言葉としてしっかりと受け止めることができ、また私たちの心が柔らかい良い地となり、そして御言葉の種がしっかりと根差し、そして豊かな成長をしていくことができますように、語る者も聞く者もあなたが豊かに導いてくださることをお願いいたします。感謝をして、また期待をして、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。祈祷会に出られた方には少しお話ししたのことでありますが、最初に3つの栗についてお話ししたいと思います。デモ栗、コソ栗、チャン栗。へそ栗ではありません。まずデモ栗なんですけれども、これはクリスチャンらしくない人を見た時の言葉です。あの人、あれ、デモ、クリスチャン、というふうに使われます。あるいはクリスチャンらしくない自分自身を見つめて、私はこれでもクリスチャンだろうかと、悩んでしまう、そういう時にこのデモクリという言葉が、使われるわけです。2番目、コソクリ。これはですね、非常に、こういう時に使われます。あの人こそクリスチャンだ、素晴らしいというですね、そういう、褒め言葉になるでしょうか。あるいは自分自身に対して、私こそクリスチャンなのよという、そういう自信過剰というかですね、そういう状態。このコソクリというのは、クリスチャンはこうあるべきだという理想に生きている人を指して使われる場合があります。私たちはお互いに口には出さなかったとしても、あの人はあれでもクリスチャンだろうかとかですね、あの人こそ素晴らしいクリスチャンだとか、お互いにこう評価し合って裁き合っているということがないでしょうか。お互いにクリスチャンはこうあるべきだというイメージ、理想がありまして、それと照らし合わせて違う場合に、このペタペタとですね、レッテルを貼り合ってしまうということがないでしょうか。あの人はコスクリちゃん、この人は、チャンクリ、デモクリさん、いろいろですね、レッテルをですね、見えないレッテルなんですけども、こうなんか貼られているような気がするかもしれないと思います。けれども、私たちは、たとえクリスチャンであってもですね、仕事などで疲れてしまった場合に、暗い顔をするときはありますよね。クリスチャンだからといって、いつもニコニコと明るく振る舞うことが、できないことがあります。クリスチャンであっても心配性にとらわれてしまって、落ち込んでしまうことも、ブルーになってしまうこともあるでしょう。クリスチャンであっても悲しみのあまり涙が止まらないときや、苦しみのあまり埋めくことしかできないこともあるでしょう。とてもではないですが、そのようなときに元気にハレルヤとか言ってですね、喜んで神様をなかなかですね、賛美できないというこの辛いところを通されるときもあるでしょう。そんなことをいろいろと考えながら聖書を読みますと、やはりイエス様は素晴らしい慰めの言葉を語ってくださっています。有名な第2コリントの5章17節というところにはこのような言葉があります。誰でもですね、こそくりであっても、デモクリであってもですね、誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
パウロという人物は言いました。もう私は自分自身のことを自分で評価することもしない。人に評価させることもしない。神様が私を見ていてくださるその眼差しの中で生きていくのだ。十字架と復活を通して見た私はすでに新しくされたものであって、すべてが新しくされたものであって神の子供であり、神の愛の眼差しの中で生かされているものだ。あなたも私もキリストのうちにあるならちゃんとしたクリスチャン、ちゃんくり、これが聖書が言っていることではないかと思うわけですね。さてクリスマスの時期はしばらくルカの福音書の中から降誕のところ、またクリスマスのところを見ましたが、今日からまた出エジプト記の20章の10回に戻っていきたいと思います。今日は4回目になるかと思いますけれども、あなたはこの主の御名をみだりに唱えてはならないというところですね。そこをご一緒に見ていけたらと思っています。主の御名をみだりに唱えてはならない。まず確認したいことは、これは御名を唱えてはならないということではありません。唱えるというのは御名を呼び求めるということですけれども、それをしてはいけないと一切禁じられているということではないということですね。実はユダヤ人はそのように極端にこの御言葉を受け取ってしまいまして、こんなことがあったようです。ユダヤ人、イスラエル人は神様に対する恐れから皆を一切唱えてはならないというふうにこの御言葉を受け取ってしまいました。ですから聖書の中で神様のお名前が出てくると、必ず主という言葉に、ヘブル語でアドナイという言葉ですが、それは私のご主人様という意味でなんですけれども、そういう言葉に置き換えて全部読んでしまったんですね。それを続けていくうちに、ユダヤ人たちはとうとう神様の皆をどういうふうに発音するのか、それを忘れてしまったようであります。新改訳聖書ですと、この太字で主、ゴシックで主と書かれているところには全部神様のお名前が記されているということがあります。さあ、一切皆を唱えてはならないということなんでしょうか。いや、そうではないということをまず確認したいと思います。この新年礼拝の時に、アブラハムのことを、そのアブラハムに示された壮大な神様のビジョンについてお話しさせていただきましたが、創世記の4章26節というところを、少し開いてみたいと思います。アブラハム以前の神の民の歴史、特にこのアダムまで遡りますけれども、4章26節を見ますと、信仰の人々が主の御名によって祈ることを始めたと記されている箇所が出てまいります。創世記の4章26節です。お読みいたします。セスにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。主の御名によって祈る、これは御名を呼ぶことを始めたというふうにも欄外注を見ますと訳すことができます。主の、神様のお名前を呼び求める、それは祈るということでありますから、当然、この主の御名を呼び求めるということは信仰者の生活そのものであるかと思います。アブラハム、信仰の父アブラハムのこの歩みについても見ていきましょう。創世記の12章8節、そこにこんな言葉が記されております。12章の8節、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈ったと記されています。アブラハムの歩み、信仰者の歩み、それは行く先々で祭壇を作って神様を礼拝していく。主の御名によって祈っていく。それがこの信仰者の歩みであります。 至るところにこの主の御名によってアブラハムが祈ったという言葉が出てまいります。そしてアブラハムに約束の子供として与えられたイサク、あの約束の子もお父さんに習って祭壇を築き、そしてそこで主の御名によって祈るという歩みをしていきます。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈ったと聖書は記していきます。さて、神様の電話番号というのを聞いたことがありますか？神様の電話番号を知っていらっしゃる方、あ、ご存じない、これは困りました。非常に困りました。緊急電話かけられませんね。英語で、英語の中には電話番号はなんかアルファベットが入っているそうなんですよ。わからないんですけども、JR の333、ジェレマイアの JR ですね。でエレミア書33章3節、これが神様の電話番号なんですね。ちょっと開いてみましょう。旧約聖書の後半のところに預言書というところが出てまいりますが、エレミアという、預言者が神様の言葉を預かって、かつての神のために語ったその言葉が記されている箇所です。エレミア書の33章の3節、そこは神様の電話番号と言われている有名な聖書の箇所であります。さあ、どんな言葉が記されているのでしょうか。JR の333が神様の電話番号なんですが、こんな言葉が記されています。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私を呼べと記されていますね。はい、わかりましたか。ぜひ覚えてくださいね。エレミアの33の3、エレの333と覚えてください。そこは神様の電話番号と呼ばれています。神様ご自身が私を呼びなさいと、主の皆を呼びなさいと、そう語っていてくださるということであるならば、主の皆を唱えるということはですね、神様が願っていることだ、神様が求めていらっしゃることだということですね。日本人の家庭の中ではあまりこのその人の名前で呼ぶことがないかと思います。お父さんとかお母さんとかですね、パパとかママとかですね、こういろんな立場でこう呼ばれてしまうんですけども、でもその人の名前で呼ばれるっていうのは非常に嬉しいことではないでしょうか。神様もそうだと思います。神様もご自分のお名前を呼ばれること、それを本当に願っていらっしゃると思います。ですから私を呼びなさいと、語っていてくださる、そんな方であることを思います。さて、旧約ばかりを見ていきましたので新約聖書に飛びます。私たちの信じているイエス・キリストという方、ナザレ人イエス・キリストという方のお名前について聖書は何と言っているのでしょうか。もう一度新約聖書から確認していきたいと思います。新約聖書の使徒の働き4章の12節、ここも有名なところですが、この神様のお名前についての、言葉が、御言葉が記されているところであります。新約聖書の、使徒の働き4章の12節、そこもご一緒にお読みしていきたいと思います。せっかくですから使徒の働き4章の10節から12節までお読みさせていただきます。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には
私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他にはナザレ人イエス・キリストという方、そのお名前以外には救われるべき名としては与えられていませんと、そうペテロという弟子が語ったわけであります。あなた方が十字架につき、神が死者の中から蘇り出したナザレ人イエス・キリスト、この方は本当に素晴らしい私たちの救い主である方であります。このお名前を呼び求める者は誰でも救われると聖書は語っています。その箇所も開いてみましょう。使徒の働きのすぐ後ろのところにローマ人への手紙というところがありますけれども、ローマの10章を開いてください。ローマ人への手紙の10章の9節から少しお読みしたいと思います。ここには聖書がはっきりとどうすれば人は救われるのかということが書かれております。9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望をさせられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。実はこの主の皆を呼び求めるというのは、救いを受ける手段と言ってもいいと思います。そうでありますから、主の皆を一切呼び求めては唱えてはならないということであるならば、誰も救われないということになりますので、そうではないということを確認できるかと思います。さて、主の皆を唱えてもいいんだということなんですけども、みだりに唱えてはならないという言葉が今日のポイントなんですね。一体じゃあ、みだりに主のお名前を、主の皆を唱えるということはどういうことなんだろうかということを次に覚えていきたいと思います。イエス様が山上の説教というところで具体例として、このような人が主の皆をみだりに唱えている人だと語っているところがあります。マタイの福音書7章21節から23節のところを見ていきますと、そのことが記されています。マタイの7章の21から23をお読みさせていただきます。ここに主の皆を乱れに唱える人、その具体例が記されています。7章21節から、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない、不幸をなす者ども、私から離れていけ。大変厳しい主のお言葉が記されています。いわゆる偽預言者と言われるような方々のことです。神様のお名前によって預言をしました。神様のお名前によって悪霊を追い出しました。神様のお名前によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。と、
言うんですけれども、全然知らないよあなた方は、誰ですかあなた方は、不法をなす者ども私から離れていけと言われてしまう人がいるということなんですね。この人たちは主の皆をみだりに唱えている方でした。それは神様のお名前を自分のために利用するという人のことであります。自分の名前が自分自身が崇められるために神様の皆を利用する人、それは主の皆をみだりに唱えるということにつながるのではないかとも考えています。10回の前に主の祈りを順番に学びました。主の祈りの一番最初のお願いの言葉を覚えていらっしゃるでしょうか。神様のお名前が皆が崇められますようにと、そう祈りなさいとイエス様は教えてくださいました。しかし私たちが心ひそかに願ってしまうことは何でしょうか。神様のお名前ではなくて自分の名前が崇められますように、私がすごいんだということを皆に褒めてもらいたい、もう誰々さんは素晴らしいですねということを人から聞きたい、その思いで一生懸命頑張ってしまう、そういうどこまでも自己中心な、神の代わりに自分を神としてしまいやすい、そのために皆を利用してはならないと、それが警告されている言葉であります。自分のために神様の皆を利用する、それは前回覚えた偶像礼拝にもつながる言葉です。自分のために偶像を作ってはならないと書かれてありました。自分のための神様、それが偶像であります。いわば自分の召使いのような神様ですね。神様、あれしてください、これしてください、私の願いをこれを叶えてくださいと言ってですね、もう本当に神様をまるで自分の召使いのように呼び求める方がいらっしゃいますが、でもそれこそが皆をみだりに唱えるということなのだと聖書は言っていると思います。自分のために神の皆を利用する、そのような形でいくら皆を唱えたとしても天の御国には入れない、そして自ら好んで神の罰を受けることになると十回は警告をしております。しかしこのみだりに唱えてはならないということを、よりそれは否定的な消極的な表現ですけども、これを積極的な表現に変えたらどうなるでしょうか。それは皆が崇められるように唱えなさいと言えないでしょうか。みだりに唱えていくときには主のお名前を汚すことに、恥ずかしめることにつながっていくかと思います。しかし皆が崇められるように唱えていく、本当にこの方というのは素晴らしいねということを自分も周りの人も納得していく、受け止めて、その方のお名前を賛美していく、そのように神様のお名前は呼び求めるべきだ、唱えるべきだということであります。具体的な適用の方に移っていきたいと思います。皆を身なりに唱えない、皆が崇められるように唱えていく、三つのポイントがあるかと思います。一つ目は、まず何よりも神様のお名前の素晴らしさを自分自身が味わうということであります。神様のお名前の素晴らしさを自分が味わう、これなくして皆を、みだりに呼び求める、唱えるということから解放されることはないかと思います。多くの人がこの10回に対して否定的なイメージを持っています。10回はとても厳しい、あまり聞きたくない言葉です。10回守らなければ救われないんですか、10回守らなければ神様に愛されなくなるんですか、そのような、的外れな考えを持っていらっしゃる方が多いんですけれども、聖書はそんなことは一言も言っておりません。10回の一番最初に見ましたね。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主だよ、その言葉から10回は始まっていました。私たちが罪と死の奴隷の中にうめき苦しんでいるその時に、神を愛することも神に感謝することもせずに、自分のために神を、隣人を惜しみなく利用しようとしていたその時に、私たちがまだ罪人だったその時に、神様は愛を注ぎで、 私たちをそこから連れ出して解放してくださる、そのような方であったことを聖書は語っております。ですから私たちが愛されるにふさわしいことをしたら愛してくださる、そのようなお方では全然ありません。良い子になれないからこそ悪い子を愛してくださる。しかしその愛は悪い子に注がれ続けていきますと良い子に変えられていくということなんですね。これが聖書の語っている救いだと思います。何よりも神様のお名前の素晴らしさを味わうこと、この方は私たちが自分で何をしているかわからないときに命まで捨てて私たちを救い出してくださった、そのような素晴らしい方だということを覚えていくならば、神様のお名前を崇めながら唱えていく、そのようなものに変えられていくかと思います。二つ目は感謝を持ってこの方のお名前を呼んでいくということです。詩編の中にはこのような言葉があります。主に感謝して皆を呼び求めよ、主の聖なる名を誇りとせよ、主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主に感謝しながら皆を呼び求めなさいと語られています。また主の聖なるお名前を誇りとしなさいと語られています。感謝とともに、またそのお名前を誇るその気持ちとともに主の皆を呼び求めていく、それはまさに乱れに唱えるということとは逆の、本当に主が願っていらっしゃる皆が崇められるところの呼び求めになるかと思います。3番目に、やはりこれが一番大切だと思いますが、呼んでいる皆にふさわしい生活をしていく、神の御言葉に聞き従う、御心を行う生活を心がけていく、それなくしてやはり私たちは神様の顔に泥を塗ってしまう、神様の皆を恥ずかしめてしまうことしかできないかと思います。修法に書かせていただいた、ところにですね、ちょっとユニークな言葉を、紹介させていただきました。ドイツに私は行ったことがないんですが、ドイツの港町に、古い港町にリューベックというところがあるそうです。デンマークに近いところだそうですが、そのリューベックという町のある教会の建物の中に古びた石の板がありまして、そこに訳された言葉が書き記されているそうです。我らが主キリストは各のたまうという題がつけられているそうなんですけども、お読みします。これは非常に心探られる言葉です。まあ文語の言葉で書いていますので、ちょっと、馴染みにくい方もあるかもしれませんが、お読みさせていただきます。何じら我を主と呼べど我に従わず、何じら我を光と呼べど我を仰がず、何じら我を道と呼べど我に習わず、何じら我を命と呼べど我を望まず、何じら我を使者と呼べど我に学ばず、何じら我を無垢と呼べど我を愛せず、何じら我を不者と呼べど我を求めず、何じら我を永遠と呼べど我を尋ねず、何じら我を仁者、思いやりに尽くしみの人ですね、仁者と呼べど我に来たらず、何じら我を貴人と呼べど我に仕えず、何じら我を強者と呼べど我を崇めず、何じら我を義人と呼べど我を恐れず。彼がゆえに、それゆえに、我何じらを責むとき、責むとも我を咎むな。そのように記されている言葉です。耳が痛い言葉ではありませんか。主よとか呼びながらですね、従っていないっていうその現実の姿がないですか。あなたこそ私の光ですとか言いながらですね、その光を仰いでないことはどれだけ多いでしょうか。あなたこそ道ですとか告白しながらですね、その道を歩こうとしない。あなたこそ命ですと言いながらですね、それを望むことをしない。なんと私たちは軽々しく、また軽率にも主の皆を呼び求めてしまうものであるかという、その警告の言葉であります。しかし呼んでいる皆にふさわしく生きること、 それを主は切に求めていらっしゃいます。どんな生贄よりも、どんなに献金を捧げることよりも、主の御言葉に聞き従うということを何よりも主は願っていらっしゃる、求めていらっしゃることであります。主を御なりに唱えていくなら、皆が恥ずかしめられるからです。しかし、このことは本当に難しいことです。実際の生活において、本当に難しいことです。ですから、主法に書きましたように、このためには主に寄りすがる祈りが必要です。自分の無力さや愛のなさや自己中心さに絶望して、自分に耐えることをやめて、100% 神様に寄りすがる。何か他のものを頼りとするのではなくて、自分の力や自分の知恵や自分の経験に頼ることもやめて、ただ神様だけにひたすらおすがりするという、そういう呼び求めが必要なのであります。神様、私を憐れんでください。神様、私を助けてください。恥もプライドも投げ捨てて、神様、私を憐れんでくださいと叫び求める、呼び求める、そのような呼び求めが主が願っていらっしゃる皆の呼び方であります。今年の兵庫聖句にありますように、今年のテーマはさあ天を見上げなさいということであります。ちっぽけな自分の姿、どこまでも自己中心な、自分で自分が嫌になるほど、呆れ変わるほど自己中心な自分の姿に見つめを、そこに目を向けていくのではなくて、また周りの人を見渡してですね、まあ、クリスチャンホームの人は厳しいですよね。特に娘さんとか、こう思春期になってきますからね。お父さん、それでもクリスチャンなの？お母さん、それでもクリスチャン？もう非常に厳しいですよね、多分。デモクリッツ、コスクリッツ、もう、ベッテル張りまくってですね、もう周りを見てですね、もう、そういうことになるかと思います。でもそうではなくて、自分を見るのでもなく、周りを見るのではなく、上を、天を見上げなさいと主は語っています。さあ天を見上げなさい。そこにはすべてのことをご存知の主がありのままの私たちを愛する眼差しを持って見つめておられる、その眼差しを見上げることができます。一羽のスズメでさえも神様の許しなしに地に落ちることがなくて、そのスズメでさえも養っていてくださる、目を留めていてくださる方は、私たち一人一人の名前を覚えて、名前を呼んで、さあ天を見上げなさいと語っていてくださる、そのような方であります。その上を見上げて、天を見上げながら主の皆を呼び求めるということは、上からのもので満たされるということを願っていくということであります。聖なる神様の霊、清い神様の霊に満たされていく、御霊なる神様、聖霊なる神様に満たされていくことを切に求めていく、その時にだけ私たちは言葉と行動が一致していくことになります。そうでなければ、上からのものを切に求めるのでなければ、どこかで偽善者的な生き方しかできないでしょう。表面的には人の見ているところではですね、非常にこの繕って生きる。しかし人が見ていないところでは、あるいはその家庭の中では非常に表裏があってですね、外面はいいけども非常に困った人だということに、私の家内がよく知っていると思うんですけどね。一番つまずかせやすい人になるかもしれませんね。言ってることとやってることが全然違うじゃないという時にですね、恐ろしく人をつまずかせることのできるつまずきの石になることができます。皆さんはどうですか？家庭の中で、職場の中で甘えが出てしまう時に、ありのままの素の自分が出てしまう時に、どうですか？普段言ってることとやってることが全然違っていたら、家族をつまずかせることになるかと思います。間違いなく家族を福音から遠ざけていくことになりますよ。あなたそれでもクリスチャンと言われたらどう答えるんですか？あんな人だったら絶対クリスチャンになりたくないというふうに言われてしまったらどうなるんですか？それこそ主の皆が汚されていく、救いを遠ざけていくという恐ろしい罪を私たちは日常生活の中で犯してしまうことがないでしょうか。 しかしそのことに気づいたならば、自分の力では無理だ。自分の力では主の皆を汚すことしか、お父様の顔に泥を塗ることしかできないんだ。それに気づいた者は幸いです。貧しい者は幸いですと主は語られました。悲しむ者は幸いですと主は語られました。それは自分の罪に悲しむ、自分の愛のなさや貧しさに悲しむということですよ。それなくして主の皆を乱れに備えないということはできません。ですから天を見上げて、そして主よ、私を憐れんでください。主よ、私を聖なる神様の霊で満たしてください。いつもこの方だけにおすがりしていくことができるように、主よ、今日も神と隣人のために時間を作っていくことができる愛の人に、私をそれらに生かしてくださいと。生活と信仰告白は一致していく生き方、その時にだけ皆が崇められることができます。そしてそれこそが最高の伝道だと思います。最高の証だと思います。言ってることとやってることが一致してる、嘘偽りのないアーメンの生き方、偽善者ではない生き方、本当に心から主を愛し、心から隣人を愛する人であれならば、教会に人が押し寄せるでしょう。星の数ほどの人が、それを夢見ながら神に期待をして祈っていきましょう。1分ほどそれぞれの言葉で、ありのままの素直な言葉で神様に祈ってみてください。憐れみ深い天の父なる神様、ただイエス・キリストが身代わりに裂いてくださったお体と流してくださった血潮のゆえに、その尊い血潮のゆえに、私たちは罪に許されて神の子供とされ、そしてかつては皆を汚すことしかできなかったものが、神の皆の栄光のために、神の栄光のために生かされていく、用いられていく、そのような素晴らしい人生へと招かれていることをありがとうございます。しかしよ、あなたから目を離した瞬間に、あなたに寄りすがることをやめた瞬間に、私たちは本当に無力な、また愛のないものになってしまいます。ですからしよ、どうかいつも主におすがりしていく私たちとさせてください。どんな時にも天を見上げて、上からの清いものに、上からの良いものに満たされて、そして信仰による勝利者となっていくことができますように、そして多くの魂を勝ち取っていくことができる私たちとしてくださり、神様、あなたのお約束通り、数えきれないほどの人がこの年、私たちの周りの人たちから救いに導かれてまいりますように、どうかそのために私たちをなお導き教えてください。主イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。